今日から、ピリピリの手紙の第4章に入っていきます。パウロは3章の冒頭に最後にとありますけども、まだ半分いってないというようなところですが、パウロは愛してやまない教会の一人一人を覚えながら、時を惜しむように、別れを惜しむように書き続けています。今日は4章の1節から7節を共に見てまいります。拝読いたします。ピリピ人への手紙第4章1節から7節ですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠を、このように主にあって固く立ってください。愛する者たち、ユーオディアに進め、シンティケに進めます。あなた方は主にあって同じ思いになってください。そうです、誠の協力者よ、あなたにもお願いします。彼女たちを助けてあげてください。この人たちは命の書に名が記されているクレメンスや、その他の私の同僚者たちと共に福音のために私と一緒に戦ったのです。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。あなた方の寛容な心がすべての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。天の父様、画面の向こうの気安姉妹方のことを覚えつつ、共に御言葉を分かち合いたいと願っています。時を超え、また場所を超えて、神の御言葉は生きて働きます。どうか変わらない主の救いの恵みを今日も新たに教えてくださいますように、ご聖霊の導きにお委ねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。4章の冒頭にパウロは最高の賛辞をピリピの兄弟姉妹に送っています。私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よと、先ほど申しましたように3章の冒頭から終わりにと言いながら、彼らの祝福のためにさらに勧めを書き送るパウロです。教会を愛してやまないパウロを通して、私たちもイエス様の喜び冠とされたものとして、さらに輝くために、神様がパウロを通して与えられました勧めを自分のものとして祝福を証ししていきたいと願っております。第一に、主にあってしっかり立つようにと彼は勧めます。信仰生活が確立するようにという願いです。このようにと、このように主にあって固く立ってくださいと教えています。主の教えの上に、それこそが揺るがない土台ですけれども、その上に固く信仰を築くように教えています。 第二テモテの3章の15節と16節をお読みいたします。第二テモテ3章15節16節。また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。この御言葉を堅固な土台として受け止めて、固く信仰を築きましょう。イエス様を信じて救われても、自分が何を根拠に、どこから救われたのか、何を目標として救われたのかを聖書によってはっきりと理解し、その理解を深め確信していく中で、信仰は確かになっていきます。信仰がしっかりするほどに、試練に揺るがされなくなりますし、またより豊かに実を結ぶことができます。ペテロは第二の手紙の中で、信仰に加えるようにと進めていますね。第二ペテロの一章の五節以降です。新約聖書473ページです。だからこそあなた方はあらゆる熱意を傾けて、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、私たちの主イエス・キリストを知る点で、あなた方が役に立たないものとか、身を結ばないものになることはありません。これらを備えていない人は盲目です。自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまって、近視眼的になっているのです。ですから兄弟たち、自分たちの召しと選びを確かなものとするように一層励みなさい。これらのことを行っているなら、決してつまずくことはありません。また信仰をしっかりするということは、十字架を誇りとすることでもあります。フィリピ人の手紙の3章で、3章の17節18から19節を読みいたします。兄弟たち、私に習うものとなってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。というのは、私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちです。今私たちは、地上の命が脅かされている状況にあります。それは、感染症が広がるだけでなく、いろんなことで命が脅かされます。感染症が、広がるともちろん不安です。しかし、それをとどめようと私たちの営みを自ら封じてしまうと、他のところで命が危なくなります。地上のことだけを考えてはいけないと、永遠の命のことを考えるようにと聖書は進めています。 十字架を敵とするという歩みは、ユダヤ人がしたように十字架にかけられた者が神救い主であるわけはないという考えであり、あるいはアレオパゴスでパウロをまた今度にしようと言って軽く受け流した哲学者たちのように、自分とはキリストは関係ないという考え、また地上で幸せに生きられればそれでいいという考え、天国や地獄は架空のものであるという考え、このような考えは私たちの周りにも確かにあります。しかし十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力です。フィリピ人への手紙の3章20節、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。永遠の御国が待っています。私たちのこの地上の生涯は仮の一時的な生涯であり、私たちは故郷である天に帰って行きます。最終の望みは救いの完成する天にあることを私たちの希望としましょう。そしてまだそれを知らない方たちに福音を伝えるために、私たちが地上のことにあくせくして平安を失っていたら、その方たちは救いの希望に気づくことができず滅びてしまうことになります。3章21節に、キリストは万物をご自分に従わせることさえできる身力によって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。私たちの体が地上で損なわれる、いろんな障害があります、病があります、老いがあります。しかしそれを完全に癒すのはキリストです。この方は一切を支配し、地も天も支配しておられる方です。この方が私たちを全く傷のないものとして立たせてくださるのですから、この方を第一にするのです。私たちは自分自身にがっかりするかもしれません。力に欠け、様々な弱いところがあり、またその心や性格、それはまだまだです。主はそれをも益としてくださいます。傷のないものに、朽ちないものに変えてくださいます。この希望を確かなものとしましょう。どんなに状況に、また自分に絶望したとしても、どんな障害があっても、私たちは救いの希望を失うことはありません。信仰をしっかり気づくこと、これが第一のおすすめでした。第二のおすすめは、信仰の証をするということです。信仰を身をもって証することをパウロは進めています。二節から五節に、ユーオディア・シンティケは女性の名前であり、三節には彼女たちとあります。この二人はパウロと共に老した婦人の働き人です。 しかし、迫害その他困難がある中で、彼女たちは一致することが難しくなっていました。今私たちは感染症を防ぐことが大切なのか、防いだら生活が成り立たなくなってしまう。そのしわ寄せが私たちの健康やまた経済を、そして心を蝕むことにもなります。どちらも大切、どちらも守ることが最もなんですけども、あっちを立てればこっちが立たないと。ある新聞を見たらですね、今の状況は三つどもえの矛盾を抱えていると書いてありました。経済を守らなければ生活が立ち行かない、感染を防ごうとしたら経済が成り立たない、それプラスこの感染症が落ち着いていくには免疫を最終的には培わなくてはいけないけれども、それはたとえワクチンによって一時的に免疫を作っても、ウイルスに感染し続けなければ免疫は弱まってしまってまた感染してしまう。私たちが健康でいるためには絶えずある程度こう汚いものといいますか、病原菌に触れなければ弱くなってしまってリスクをかえって増やしてしまうという、この三つどもえの矛盾の中に置かれています。それでどれが大切かということで意見が分かれることがこの1年続いています。私たちはこのフィリピの教会が感染症で悩んでいるわけではなくて、迫害と教会活動ということで困っていた状況ではなかったかと思うんですけども、伝道すれば迫害に遭う、迫害を避けていたら伝道できない、どうしたらいいかということで悩んでいたのかと思います。その中で彼女たちを助けてあげてくださいとこの手紙の受け手に進め、そしてなかなか一致することが難しくても福音のために一緒に戦った仲間ですと、この共通点を確認するように教えています。必ず主が一致させてくださる。それは時間かかるかもしれません。パウロ自身もかつてバルナバとマルコを厳しく扱うべきか優しく扱うべきかということで激しい反目を経験して別れました。しかしやがて和解します。激しくぶつかることがあるでしょうけども、主が必ず解決してくださるはずです。どちらも良かったと、またどちらも、足りないところがあったと認め合ってバランスを正してくださるんだと思います。主を信じていますので必ず一致できるように忍耐強く祈りましょう。役員会では今後の感染対策、特に緊急事態宣言の中で教会はどうすべきかということで話し合います。そのためにもお祈りください。そしてパウロは4節5節に進めています。主にあって喜びなさい、悲 寛容の心を明かしなさいと教えていますね。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心がすべての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。礼拝でもいつも喜んでいなさいという詩を読みました。特にどうしようかということで紛糾することがあるでしょう。なかなか、一致できなくて悩むでしょう。そこで喜ぶことを忘れないようにぜひお祈りください。パウロ自身も投獄されて、伝道できない中にあっても喜んでいました。そしてあらゆる、手を尽くして、キリストを証ししていたんです。喜ぶことは主の命令です。これは第一のことです。喜ばしい状況にあるから、感情を押し殺して喜んでいるふりをしなさいという意味ではないことを礼拝で話しました。主にあってすべて良いことになると、そう信じてこの状況を、またこの試練を逃げないで受け止めなさい。そして主がこれを益としてくださることを私は信じていますと明かしするんです。喜びはクリスチャンの信仰の証です。私たちは悪いことばかり見てしまう危険があります。誘惑があります。しかしこれが益と変えられるという見方をいつもするのです。目の前の一時的困難に悲しみ一喜一憂するんではなく、動かされない神様の約束と救いの恵みを見据えて喜ぶのです。雲が覆っている時に太陽がなくなってしまったと思う必要はありませんね。冬に目を奪われて春が来るのは忘れてしまうことがないように、希望は希望を与えてくださる方を見ることによって生まれます。喜びもそうです。ステパノは殉教するときに輝いていましたね。キリストを見ていましたから、私たちも輝くものでありましょう。そして寛容な心、寛容の反対は、切れやすさと言っていいでしょうかね。乳は怒りに遅く平和を築き、良いことを図り良いものを引き出す、これが寛容です。困難に取り乱さず、悪を受けても忍び、敵のために、取りなす中で私たちは、神様の平和を明かしすることができます。第一コリントの13章の4節から6節をお読みいたします。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。そして困難があっても、これを私たちに与えた寛容を明かしするんです。クリスチャンは世の光、地の塩として世に使わされています。それを輝かせなさいと告げています。感染する危険があるから人々の間に出ていけないと、また迎え入れることができないと言えるのでしょうか。 確かにオンラインを使えば感染の危険は防げる部分は確かですね。しかし生で触れ合わないと伝わらないものもたくさんあるのです。もちろん不用意で、感染を広げてはいけません。しかし閉じこもるのではなく、困難の時にも大胆に明かしましょう。主の愛をいただいて、信仰の希望を語り、主の愛の命令を実践いたしましょう。今私たちは多くの求道者を与えられています。兄弟姉妹とはネットでつながれるかもしれませんけども、そのような手段がない方たちにどうすればいいでしょうか。魂を導くためにそばにいて即応して、その場で明かしする必要があり、また礼拝の祝された雰囲気を明かしする必要があり、そして恐れて尻込みしない信仰を身をもって明かしする必要があります。使徒の働きの8章4節。新約聖書248ページです。ステパノの迫害から逃れた人たちの証です。散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いたと。脱出して逃げたんじゃないですね。巡り歩いたんです。主の命令はエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、そして地の果てまでと、そう言われているから、逃げるんではない、伝えに行くんだと彼らは自覚して、寄り道しながら逃れていったんです。寄り道して、ここにもあちらにも福音を伝えに行こうとして巡ったわけですね。逃避ではなく宣教だったんです。今不安を抱えた方たち、また時間をいただいた方たちが教会に訪れやすい状況です。そこで閉じてよいのかということも考え、また確かに感染を恐れる方たちもいますから、その方たちに身の危険を感じないで伝える方法も用いたいですね。いずれにしてもキリストが明かしされるために、それぞれの意見を生かしてより良い伝道を、証しを広めていきたいと願っております。具体的に何ができるでしょうか。私たちは魂を覚えて祈ることです。そして挨拶すること、親切にすること、忍耐すること、信仰を明かしすること、どんな手段が今用いられるかを求めていきましょう。すべての人に知られるようにしなさい、主は近いとパウロは進めています。私たちの相手はすべての人です。そして主は近い、終わりの時は迫っています。私たちが証しできる期間は迫っています。ですから時が良くても悪くても伝えましょう。そして6節から7節まで3番目の勧めですね。第一は信仰を固く立つ、に固く立つ。そして証しを実践する。第3は信仰の忍耐です。 心配事はたくさんあったかと思います。これからどうなっていくんだろうかという、教会の存亡の危機が、訪れる時代です。パウロはこう進めます。もう一遍6節7節を読みいたします。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。まず、何も思い煩わないでとパウロは進めていますね。フィリピ教会が直面していた悩ましい困難がありました。愛する指導者が迫害により投獄されていました。そして教会の中に妬みや争いが生じていました。1章15節ですね。人々の中には妬みや争いからキリストを述べ伝える者もいますが、善意からする者もいますと。パウロが、働いた後をひっくり返すような、妨害がありました。そして、霊的困難としては、今も教会もさらされていますが、多くの人が十字架を敵として歩んでいるという環境です。パウロはフィリピの教会に喜びなさいと繰り返し命じましたけれども、そう命じる、また励ます必要があったんです。教会を取り巻く状況は決して喜ばしいものではなかったからです。この命令は私たちにも直接当てはまることではないでしょうか。しかし、私たちの希望は天にあります。主の御力によって守られ、キリストの栄光の姿に変えられることは先に確認いたしました。キリストがすべてを支配し、救いは保たれて必ず完成します。どんな踏んだり蹴ったりのことがあったとしても、神様は必ず完成へと、これらの困難が益となるように導いてくださいます。ですから、悩むのはいいんですけども、出口のない思い煩いにとらわれる必要はないのです。わからないことはわからないでしょう。良かれと思ったことが願った結果を生み出さないこともたくさんあるでしょう。しかし、もうダメだということはないんです。パウロは進めます、4章の、6節の、後半ですね。感謝を持って、今週日すべてのことをにおいて感謝しなさいとありましたね。感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいと。確かな恵みがあるので、私たちは感謝することができます。そしてどうしてほしいのかを告げることができます。イエス様は37年間寝たきりの男の人に治りたいかと問われました。自身の 望みをできるのかというのかと言って半信半疑で願った男の人を叱られました。ご自身をダビデの子イエス様とそう言って呼び求めた盲人に何をしてほしいのかとはっきりと問いかけられました。ある方は不信仰な私をお許しくださいと、悔い改めました。ある方は、希望を持てない理由を、様々に告げて、なかなか希望を持てませんでした。ある方は盲人のように目が見えるようになることですとはっきりと堂々と願いました。私たちの時々反応は違うかもしれませんけども、ともかく主に向かってたとえ十分に説明できなくとも願っていることを告げましょう。あなたの信仰の通りになるようにと主は言って、また私たちの信仰以上の恵みを主は与えてくださいます。ですから知っていただきましょう。ご聖霊が私たちの祈りを正しく導いてくださいます。その結果、私たちの思い煩いや悩みや悲しみは神様が癒してくださいます。七節、そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。祈りの結果何が起こるというんでしょう。もちろん祈りを通して主は働かれ、神様は最善の時に最善の方法で解決を与えてくださり勝利してくださいます。ただ私たちの思いを超えることが多いんです。大抵の場合、こんな方法ですかと、驚くことがありますし、悩むと、かえって悩む時があります。しかし私たちの心と思いを神様が守ってくださいます。心にはいろんな働きがあります。感じること、また、理解すること、そして、決断すること。そのすべてに神様は働いてくださいます。心と思いというのはなかなか区別しにくいんですけども、心は感じるものですかね。そして思いは考えて決めることでしょうか。私たちの騒ぐ思いを鎮め、失望する思いを励まし、そして正しく考え、正しく決断できるように神様は導いてくださいます。そして、主が耐えられない試練を与えることはなさらず、脱出の道を備えてくださったと、皆をあがめるように導いてくださいます。この御言葉の勧めは、私たちが、主の冠として輝くためです。この勧めを困難の時に刻んで歩みましょう。主の言葉は生きて働きます。この言葉を読んで今の困難の時代に主の冠として輝いて歩みましょう。お祈りいたします。天の父様、主は私たちを愛してくださっています。私たちを輝かそうと願っておられます。ですから今日いただいた主の勧めを実践できますようにどうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。